こんにちは。ニューヨークでライターをしております、サメカーカナコです。今日もインターネットラジオ、サメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。はい。で、今回も引き続きゲストをお呼びしております。作曲家でピアニストであり、かつプロデューサーの宮島みぎわさんです。みぎわさんよろしくお願いします。
はい。お願いします。
はい。今回5回目の収録で。
ね、長すぎでしょうっていう。これブーって押した方がいいんですよ。
ね、なんか本当に宮田の話、本当にいい話がいっぱいで、
は
い、
ありがとう、
聞きたいこといっぱいあるんですけれども、
はい、
はい、で私ね、これまでこう宮田さんのヒストリーを伺って、うん、一つ共通点があるなと思っていて、
はい、
それは本当にピュアにこれだって思ったことだったりとか、うん、好きだって思うことを突き詰めていらっしゃるところ、
うんうんうんうん、
で例えば人って、まあ、この仕事をやったらいくらもらえるからやろうとか、ね、こうやったらこうなるからやろうとか、
うん、
結構その先の欲だったりとかで判断して、
うん、
じゃあこの仕事をやらないとか、
うんうんうん、
そういうの決めていくと思うんですけど、
うんうん、
これまで右輪さんは最初 の、 あのバンドを日本にこう連れてく、
ね、
来て、うん、こうコーディネートした時も最初無償でやったって、
うんうん、
でそれがきっかけでそのバンドから絶大な信頼を得て、
うん、
あのうちのチームに入ってほしいだったりとか、
うん、
あとはあのその分の費を払うからだったりとか、
うんうん
う
ん、
こう後々にこうお金になっていく仕事につながっていったりとか、
うんうんうん、
ね、そういうことがすごい続いてらっしゃるなと思っていて、
うんうんうんうん、
ご本人としてはどんなふうに考えてらっしゃいますか？
うん、すごいね、おっしゃる通りだと思います。今それ言っていただいて、うんうん、ちょっと頭の中で自分のねキャリアパスをすごい今もう一回考えてたんだけど、私これまでのその例えばこうバイオグラフィープロフィール書くときに、
うん、
みんなが書きたがるようなやっぱ著名人、みんなが仕事一緒にしたがるような著名人の人っていうのがジャズ界にもいるわけね、
うん、
でそういう大スターの人たちと私かなりお仕事いっぱいしてるんですけど、
うん、
なんでしたかなと思ったら全部それだ、全部一番最初は私が勝手にその人の仕事ことが好きで、
うん、
勝手になんか 無償でなんかやってる一番最初。今思い出した 4人4団体 4個人団体いらっしゃるけど、一つバンガールジャズオーケストラでしょ今の、うん、バンガールジャズオーケストラは一番最初の日本ツアーのプロデュースを200万円ぐらい 自腹でやって、
うん、
あまりにも出費が多いから最初のツアーの後に各 2つリーダーの人たちが自分たち の、 あのお給料を半分ずつに切って、それを私に後でくれるんだけど、それみたいになったりとか、それで、あとスティーブ・ウィルソンさんっていう人が私のまた人生を変えたお兄さんなんですけど、サックス奏者なのね、
うん、
世界的に有名な、ですごい、これも話が長いから短くすると、
うん、
スティーブが本当に素敵なサックス奏者なので、私は何回も彼のコンサートとかに通って、
うん、
彼の演奏スタイルを、うん、あの研究したりとかしてたんですよ。その彼が低い音吹いたらどんな感じの音で、高い音はどんな雰囲気の音が出せてみたいな、いろんな種類の音出るから、それをこうやってメモったりしてね、
うん、
で将来この人に私の曲吹いてもらえたら夢だから、もう勝手になんかスティーブが吹いてくれたらどうなるかっていうのをなんか考えて書こうとか思って、
うん、
である時勝手に本当に曲を書いて、うん、勝手にスティーブにギフトとしてプレゼントしたんですよ。
へ
ー、製本して、綺麗に製本してね、うん、いつでも使えるような形にして、
は
あ、曲を作るだけじゃなくて、で製本した楽譜をお渡しして、本当にあなたに演奏してもらうのが夢だから勝手に曲書いて製本したんだけど、よかったらいつか演奏してくださいって言ったら、1年以上経ってから、
うん、
突然連絡が来て、今日演奏するからと言われて、
右輪さん書いた曲を、
そう、私が書いた曲を演奏するからと言われて、でそれがなんとジャズミュージシャンだったらいい、ここに出演できれば死んでもいいとみんなが思う、
うん、
ビレッジヴァンガードっていうウエストビレッジにあるジャズクラブで演奏してくれるっていうことになって、
うん、
でしかもそれが数年後に、その私はやっぱりスティーブが演奏したら綺麗になるようにっていうことをさ、めっちゃアナライズして書いてるわけじゃん、
うん、
だからやっぱりすごい良かったらしくて、それが結局お客さんが一番大きな拍手をくれる曲だったらしくて、結局それが理由で2年後にその同じビレッジヴァンガードっていうジャズの聖地でレコーディングされるんですよ、うん、その曲が。
へー、
なんか私のアメリカでの作曲家デビューはスティーブのおかげでビレッジヴァンガードになったんだけど、それはだから自分が曲で収入もらえるかとかね、作曲家曲書いてお金もらってるか、それが
そうですよね、
そう収入源なわけだけど、勝手に私は曲書いて勝手にプレゼントして、それが気に入られたりとか、
それで CD 化されちゃうんですもんね。
CD 化されちゃう。であとはだから、あと無料でやったのは、私のメンターのジム・マクニーリーさんっていう作曲家、世界的に有名な作曲家の方にレッスン受けてただけじゃなくて、本当にあなたの曲のこともっと知りたいから、何でもただで手伝うから仕事があったら振ってくれって言ったの、あの日
彼
に。本当に何でもいいからって言って、どんなに大変な仕事でもやるから仕事くれって、仕事くれっていうか、あの手伝ってほしいものがあったら無償でやるから言ってくれって言ったのね、
うん、
そしたら彼が仕事みたいなことをいくつか頼んでくれて、簡単なものを。でもその後でやっぱりその優秀な仕事っぷりだったからって言って、 お給料くれて お仕事を依頼してくれて、その後にオフィシャルにアシスタントに雇ってくれてたの1年ぐらい。
へ
ー。で彼のオフィシャルアシスタントだったっていうのはすごいキャリアなのね。
へー、
うん、優秀な人しかやっぱりアシスタントになれないってみんな思ってるからさ、そういう風にしてくれたりとか、あとは人間国宝みたいな賞をアメリカからもらってるスライド・ハンプトンさんっていう作曲家でありトロンボーンっていう楽器を演奏者でやる人がいるんだけど、スライドも、私無償で何時間分仕事手伝ったかな、多分、ね、1週間か2週間ぐらいに分に当たるぐらいの労働無償で提供したのね彼に。人間国宝だからさ、お仕事、ね、ちょっと楽譜見られたりするだけで本当嬉しいから、全然無料でやりますって言って無料で全部やったのよその仕事。そしたら、去年の春彼がやっぱジャズバンド立ち上げた時にそこの指揮者 に選ばれて、
へ
でスライド・ハンプトンのバンドの指揮者だったっていうのはまたすごいキャリアなので、でそういうの全部そこから始まってるね。
へえ。私に今お話聞いてもう一つ共通点を見つけたんですけど、うん、ピュアに好きなことをやるとか、うん、それをお金がもらえなくてもやるってことプラス、
うん、
自分が進みたい方向憧れの人と一緒にプロジェクトするっていうのも一つの理由かなと思っていて、なんか誰でもね無償でやればいいわけじゃなくて、こんな風になりたいなっていう憧れの人に、ね、と一緒にやるってことがまたポイントなのかなと、そこからまた道が開けてらっしゃいますもんね、
そうだよね、なんか皆さんなんか日本人だとシャイな人多いんだけど、言った方がいいよね、その好きな本人に。私はあなたみたいになりたくて、ね、あなたみたいになるためにものすごい努力をしてるんだけど、行き詰まってるからあなたのそばにいるだけで影響を受けられると思うから、そばにいられる方法があったら教えてくれって言った方がいいよね。
あ、なるほどね、
本当、全然私その今言った全員の人たちと一緒にご飯食べたり寝泊まりするような仕事があったりして、すっごい生活を共にしたけど、生活を共にするとまた分かるわけよ、どうやって仕事してるか彼らが。
そっかそっか、
うん、
その人がどんなことを普段考えてどういう行動をしてるかっていうのが、それだけ長い期間いるとね、
そう、
こう身に染みて分かりますもんね。
身に染みて分かる。大体もうその皆さん、今お話しした皆さんについては家族をどう扱ってるかとか、仕事仲間をどう接してるかとか、そういうのも全部見えるぐらい一緒に仕事をいっぱいしたから、これやっぱりなんかもうなんかどんなビジネススクール行くよりどんな音楽学校行くより
そう、一番の学びかもしれないですね。
そう、自分が尊敬してる人だからね、この人になりたいって思うぐらいの人だから、
そういったところもね、三浦さんが次々と夢を叶えていらっしゃる理由の一つなのかなっていうふうに私は思いました。
ありがとう。
ではね、今後ね、いろいろチャレンジしていきたいと思うこともあると思うんですけど、
はい、
これからこうやっていきたいことって何かありますか？
ね、今すっごいはっきりした夢が最近あって、最近なんかセルフエスティームって英語だと言うんだけど、日本語だと難しくて訳が、でも自尊心とか自分のことを肯定できる自己肯定感とか、そういう言葉がいい訳だと思うんだけど、そういうのがね低いというか、その自分で自分のことをどうしてもなんか好きになってあげられないっていう状態の人っていうのがなんか増えてる気がして、世の中に、特に日本に帰るとなんか日本ってやっぱり他人のことを優先してあげましょうっていうカルチャーがどうしてもあるじゃない、美しいことなんだけど、すごく、でだけど行き過ぎて自分の幸せが分かんなくなっちゃって辛くなっちゃってる人っていうのがすごい多い気がしてて、例えばここんちの国が今壁を作ったりしようとしてるっていうのも、やっぱり自分壁がなくても自分の生活は大丈夫であるって思ってたら壁なんて作ろうと思わないわけよ。ああやってああいうのを作ってプロテクトしようと思ってるってことは、何かに脅かされる気がするって思ってるぐらい自分のことを、自分の将来が不安だったり、自分のことを不安に思ってたりするからいうことになっちゃうね。でだから人と人とが戦ったり、誰かを阻害しようとしたり、グループから出そうとしたり、違うものを認めるのが怖くなったり、そういうのは全部やっぱり自分にこうしっかりとした自信っていうのが持ててない状態だと起きやすいんだよね。で今すごくたくさんのアーティストの人が、世の中がすごくなんかこうね、バランスがおかしくなってきてるっていうのを政治を見たりして感じてて、いるから、みんな自分の立場でいろんなことやろうとしてるんだけど、私はね、だからその直接じゃあなんか大統領が言ってることに反発する音楽を書きましょうみたいなことじゃなくて、私がすごい今興味があるのはそっちじゃなくて、みんながみんな自分の人生を幸せだと思えるようにするためにはどうしたらいいのかなっていうのに興味があるの。いやだからなんかそういうのを助けるような音楽を書いて、でトークもしつつ、バイクでそういう話もしつつ、音楽も 聞けるみたいなイベントをいろんな世界でやったりとか、日本だけじゃなくてやったりとか、なんかそういうことやっていけるような活動ができたらね、一番いいかなっていうのが今すごい大きな夢であって、
しかもね、それを実際自分の自身のせいで体験されてる三輪さんのお話も音楽と一緒に聞けたらすごい最高ですよね。
そう、自分の体験なんだからこそさ、自分がどんだけそこで戦って辛かったか、こっちに来た時にね、みたいな話もできるといい、やっぱ意味があるよね。
なるほど、じゃあそういったこと活動を今後は
やりたい、それがすごい夢で、どうやったらできるかっていうのを今ね、まだひらめききってないから、いろんな人に話を聞き始めてる。どうしたらいいと思いますかって、
なるほど。じゃあね、今後の右輪さんの活動もね、すごい楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます。
あとね、お知らせがあるということなんですけど、す、
はい、はい、ニューヨークでのコンサートなんですけど、5月の5日、日本だとちょうどゴールデンウィークに入る時期なんだけど、
はい、
に、バードランドというこちらの老舗ジャズクラブでコンサートがあります、
はい、
でそれの予約が2月の5日、3ヶ月前から始まるので、ちょうど、予約していただける時期になるかと思うので、そろそろ、はい、ぜひみんな予約して5月の5日にバードランドに来てください。
はい、じゃあね、日本に、ね、いらっしゃる方もゴールデンウィークなので来やすいかもしれないですし、
来られるんですよ、
あとはニューヨークにいらっしゃる方も、ぜひね、聞いていただきたいなというふうに思っております。
はい、
はい、では今日はね、たくさん素敵なお話を聞かせていただきまして、ありがとうござい
ました。ありがとうございました、本当に
すごく楽しかったですし、私も心に響くあの言葉がいっぱい聞けたので大変勉強になりました、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい。